聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書創世記1章26節から31節まで、旧約聖書の2ページです。
聖書をお読みいたします。旧約聖書創世記1章26節から31節お読みします。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また、地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために、食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり、朝があった。第六日。
ただいまから、旧約聖書、創世記1章26節から31節までを通して、子供を尊敬するわけと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。この間幼稚園の半な会でお母さんの集まりで、子供を尊敬するということでお話をしました。それはもう大事なことでありますが、その一番の根拠になることは今日聖書からお話したいと思っております。で、尊敬する、子供を尊敬するというのはあんまり日本では耳にしないことですね。でも聖書から見るとそれはよくわかります。先ほども祈りましたが、修法の開きましたプログラム、開いたプログラムの下に今日の聖句という編みかけのところに、旧約聖書詩編127編3節と5節を記してありますから、ご一緒に声を出してお読みいただきますでしょうか。はい。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。ここに子供たちは主の賜物とあります。鯛の実は報酬である。子供は単なるものではなく、だから子供を今度作ろうかという、そういうものではなく、人間であり人格を持った存在であり、神様からの贈り物である、生きた贈り物だと言うんですね。で、これは聖書全体を通しての教えていることです。で、それを一番聖書の一番初めの今日読んでいただいた聖書の箇所がそのことをはっきり宣言しています。神は人間をどう見ておられるか。今日のお話はですね、川端光雄という東大を出られて牧師になって、 アメリカでも放送、テレビ放送されて、まあ、日本で活躍しておられる先生の書かれた人間とはという本をとても参考にしています。で、説教のアウトラインに、一番目に神は人間を尊い存在として作られたとあります。で、今日のお話はちょっと頭を使わないといけない、幼児祝福式にしては固い話なんです。で、お子さんが途中でぐずついたりなんかすれば席に立っていただいてもいいと思うんです。教会のホームページ開いていただくと、担当の方が、音声が聞こえるように、説教が聞けるようにダウンロードできるようにしています。最大時キリスト教会で出てきますから、そこで説教というのが出るとクリックすると出てきますから、今日は聞きそびれたら後で聞いてくださったらと思います。また教会の貸し出し CD もありますから、後で聞いていただいたらと思います。できるだけ、簡単にお話したいと思っております。今読んでいただいたところで、人間は神様に似たものとして作られてますよということですが、26節にありましたように、神に我々の形、我々に似せてとあります。で、これが我々の形としてということですね。で、31節にそれは非常に良かったと、これが神様がおっしゃったことです。非常に良かった、ここに尊敬の気持ちが込められています。2章の7節、今日読んでいただきませんでしたが、その左の方の2章の7節にもう一度、神である主は都市の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となった。の土地の塵でというのは土という意味で、これは元素というふうに受け止めていただいたらいいと思います。土地の塵、土の中にすべての人間も含む肉体の要素があるわけですから、これはなんか神話的な、そういうふうな色眼鏡で読まないようにお願いしたいと思います。命の息、人間としての霊を吹き込まれた、これがはっきり尊い存在として作られたということです。皆様、聖書は神は愛であると言います。神様が人間を作られた動機は愛であります。神様は愛を動機として、愛によってご自分の形として、イメージを神様に似たものとしてお作りになったんです。全知全能の清い神様に似た存在として、神様を真似するように命の息を与えてくださいました。だから人間は神様に作られた、人間が作った仏像とかいろんな銅像がありますね。それは動きません、歩きません。人間は生きて歩いている、神の生きている像です。で、神様の所有であり支配するもの、それが神の霊が人間の中に与えられている、それが印です。神の言葉によってすべてのものは作られた。光あれすると光があったというのが一章の始めです。神様の言葉というのは神様の意思です。で、ですから、ところが人間の場合、特別に神の言葉とともに命の息を吹き込んだ、人間としての霊を神ご自身が吹き込んでくださった。だから人間として生きることができました。人間は神の霊が地上に存在していることの印であるとも言えますね。私たちはね、これが動物、他の動物と人間の違いです。 人間方が立って歩いて、すごい知識を持って宇宙までロケットを飛ばして飛行船、宇宙船の中に住むことができるとか、あるいは言葉を使ったり火を使ったり道具を使う、こういう、こう特別なもの、肉体的精神的な機能が確かに他の動物とは違いがあります。でも実はもしそれが尊さの根拠とするならば、あるいはそれが人間であるということの印であるとすれば、その機能を失ってしまったらどうなりますか。能力を、ね、劣っていたら人間として劣ってるんでしょうか、人間でなくなるんでしょうか。人間が神様に似た人格を持つ最高のこう存在として作られた、神様に愛されている、これが人間の始まりです。でそこで神様がおっしゃったことは、それは非常に良かった。でここに人間の存在と命の尊さの根拠、わけがあります。作り主は人間を尊いものとして作られた、尊いと思ってくださった、尊いものとして扱い続けてくださっているから人間は尊いんです。作り主であり絶対者である他者から尊いと宣告されていること、これ以外に人間が尊いという理由はないんです。このことをまずこの聖書の言葉から私たちは見ることができます。そこでこの一番目の括弧の2です。神様が尊いと言ってくださるが人間は尊いんだということを申し上げましたが、ということは作り主の神様を否定すれば、つまり神なんかいない信じないといえば、そうであれば人間存在の尊さの根拠はなくなるんです、ね、ということを理屈ですよね。で、進化論を土台にしている、枠組みにしている社会が現代の日本社会です。そういう、こう進化論では神の創造ということは言わないんですが、その日本でもこう言います。人の命は地球より重いですよね。でも創造者、作り主を否定している進化論ですよ。命は地球より重いということをどうして証明できるんでしょうか。人間は宇宙からやってきた成分、あるいは海の底でできてきたある条件でとかね、この頃は海底の中でなんてことで、もうコロコロ科学説は変わってますね。まあ、ともあれ地球上にあった物質から偶然に進化してきただけの生き物だと言うんです。そんな人間は、人間が自分が尊いと宣言するわけですから、おこがましいと言えないでしょうか。それは私たち人間が社会の中で、歴史の中でただ言い習わしてきた通念に過ぎないのではありませんか。単なる人間の願望、願いであったり、みんなが根拠もなくそう思っているだけの、人類全体が抱いている共同幻想ではないかと言い過ぎでしょうか。例えば先ほど言いました直立歩行する、知能が発達し言葉を持ち道具を使う、だから尊いのか。これは人間が自己尊厳、自分は人間は尊いんだということを成功投下するために考え出したことに過ぎないのではないでしょうか。そもそも知能が発達し言語を持っていればなぜ尊いんでしょうか。言ってみればそれは、例えればですよ、白人が、我々は背が高く色が白く文化が進んでいるから尊いと優越意識を持って有色人種を下げ進んできたのと同じではありませんか。アジアに行ってみてください。モンキー、イエローモンキーですよ。 日本人はジャップですよ。猿と呼ばれた。だから奴隷として鎖でつないで動物以下に預かったの。それが歴史です。ところが今は有色人種の黒人のオバマさんが大統領ですよ。ね、でもその前に本当にアメリカで公民権運動を活動した黒人が銃弾で倒れたではありませんか。だんだん時代や社会は変わっていますけども、でもそれは動物と人間比べるとどうか。チーターは速く走れるから、蜂は嗅覚が優れているから、ハヤブサは空を速く飛べるから尊いんでしょうか。有色人種が白人に色が白いからといって尊いわけじゃないと反論するしたらいいように、人間自身に対しても、私たち自分自身に直立歩行できるから、知能が高いから、言葉が話せるから尊いのではないと思っていいんじゃないでしょうか。ヒトラーがユダヤ人は劣悪だからといって迫害をする根拠にした、根っこには進化論思想がありました。命あるものは全て尊いとも言えないんです。なぜでしょう。誰が命を尊いと決めたんでしょうか。人間です。我々人間です。人間は何を根拠に命は尊いと決めたんでしょうか。ただ死ぬのが怖いからです。自分自身の可愛い命を守るため、命は尊くあらねばならない。とにかく命は尊いものであってほしい。それ以上の根拠を示すことができるでしょうか。こういうふうに私どもはこの考えていくときに、先ほど言いました、聖書は神が人間を尊い存在としてお作りくださったということがこういよいよ生きてくるんです。ところがこのやっぱり進化論思想というものとしっかりどっかで向き合わないとこの問題解決しないんです。そこで2番目に人間の尊厳と進化論ということを申し上げました。で、尊さとに絞って、的を絞って考えますと、尊さの根拠は進化論にはありません。学校教育でいくら人間の命は尊いと教えていても、いじめがあり、校内暴力があり、あるいはそこから自殺があったり、いろんなことが起こります。人間が物質から化学進化し、単細胞生物から進化を遂げた存在だという限り、進化論思想を教え込まれた子どもたちにとっては知らじらしいだけですね。物質から生まれ、せいぜい70-80年だけ生きて、やがて無に帰していくだけの存在のどこが尊いのかと若者は思ってんですよ。その中で差別され、能力で差別され選別されている。自分の行き先は大したことはない。親を見てもわかる、先生見ても一緒だ。そういう思想の中で人間存在の尊厳にどんな根拠を持つことができなくて、みんな悩んでるんです。人間の根拠は進化論そのものが粉砕しているんです。大人の方がごまかしているんです。進化論に立って人格教育をしようとすることが無理なんです。進化の機構、ね、システムにとって、個というね、単一の個というものの存在は、尊くとも何ともありません。生物進化の世界における一番大事なものは種です。種類の種。遺伝子の保存ということで、 子の保存ではありません。主と子というのはお互いにこう関係し合っていますけども、この集まりが主ですから、残るのは主で、子は消えていくものだということを考えますと、消えていかないと主が活性化しないわけです。消えていく子は進化の中では決して尊く扱われることはありません。子は遺伝子の進化のために次々に乗り捨てられていく消耗品の乗り物だというんです。その種でさえもいつかは淘汰され、消えていきます。種も子と同じように尊いという根拠を持っているわけじゃないんです。人間が物質から偶然に進化してきたものである限り、人間存在が尊い、あなたが尊い、私が尊いということは進化論とは結びつかないんです。いや、進化論が否定するんです。こんなことを教えてますか？気づいてますか？今、可愛い子供たちが。そういう教育の場合、私たちは送り出していくんです。私たちがそういう教育を受けてきたんです。私も受けたんです。で、この中で、2番目の2つ目ですね、括弧の人間の尊さは、人間自身の主観によっているんだということを、ちょっと考えてください。誰が決めるのか、何が尊いか、何が貴重かというとき、誰が決めるのか、それ自体じゃないんですよ。何一つ、確かさの、尊さの根拠を自分の中に持つものはありません。何かが尊い、その根拠、それを尊いと認める他の人格の主観、誰かがそう思うからなんです。何かは何かに尊いと認められて初めて尊いものとなるんです。これを具体的に当てはめて言うとね、今、目打ちのあると言われている金です。前からあるんですが、ますますね、このお金の価値が、貨幣の価値がもう下がっている時代の中で金が買われてますよね。なぜか、希少な、稀に少ない、珍しい物質だから尊いんでしょうか？いいえ、それを尊ぶ人間がいるからです。だからゴールドラッシュが起こったんです。金は希少でも、人間が尊ばなかったら石ころと一緒です。お札もそうです。国民が価値を認めるから価値があるので、ないとみなされた瞬間、紙切れ同然になります。そんな時代がありました。ギリシャやイタリアでそういうことが起こり、日本もそう遠くない日にそうならないかと今懸念されているわけです。早く手を打たないと、と言われている。ナポレオンの帽子に途方もない根がつくのはなぜでしょう。それに値打ちがあると値段をつける人がいるからです。そうでなかったらただの古ぼけた帽子です。汚ねえっていうやつです。大切な飼い犬も飼い主がいなくなったらただの野良犬です。私たちの周りにあるすべてがそうです。価値は客観的にあるのではなく、命もそうです。それ自体で尊いという根拠はない。最近の思想というかね、時代の思想、哲学っていうのは、すべての生き物は人間を含めて平等に尊いという主張です。別にこれ新しいものじゃないです。神道も仏教も汎神論思想で昔からそう言っていたんです。神羅万象すべて一緒。一寸の虫にも五分の魂が宿っている。だからみんな平等で尊いんだ。これが汎神論哲学で、それは西洋にもありましたが、それが新しく命を吹き入れられて、ニューエイジムーブメントとして流行りになってますね。だから動物愛護運動の中で人間も動物も一緒だから、それがエスカレートすると、クジラを取っちゃいけんということで、
人間に攻撃しかけてくるわけですよ。あのオーストラリアの人たちは何を思ってやってるのかというと、人間よりクジラの方が尊い、いや同じだと思ってるんですよ。哲学があるんですよ。で、牛は平気で食べてるんです、ね、クジラは尊くて牛は尊くないんでしょうか。その矛盾がある。人間の命の尊さを考えると、自分が、人間が自分で自分の存在は尊いと主張してみても、何の、こう、誰が見ても変わらない客観的な根拠はありません。人間が勝手に思い込んでいるだけです。人間は人間であるがゆえに尊いという、言えば、それは人間のうぬぼれに過ぎません。独断。と言われても仕方がない。他の動物から見ればね。だから、そういう運動をするわけです。他の動物は、自分と同じ進化の延長線上にある人間を尊敬しているわけではありませんし、進化論によるとですよ、人間を尊く扱ってくれるわけでもありません。動物は人間を恐れているだけです。人間の尊さはこういううぬぼれ的な、人間の勝手な主張に支えられているんです。私たちはお互い自分自身で尊いのではなく、私があなたを、あなたが私を尊いと認め合い、だから相互主観的な関係によって尊いんです。尊いという客観的な根拠のない者同士がお互いに尊い尊いと言い合っているわけですね。これが人間社会の命の尊厳の根拠です。そんなの子供見抜いてますからね、荒れるんです。大人の欺瞞ですよ。自己欺瞞です。学校の先生がいくら言っても、先生言ってることとやってること違うじゃん。だから、権威がないんです。それは先生が悪いわけじゃない。社会全体、あなたも私も、みんな、共通の間違った思想に頼っているからです。命の尊厳度、尊さは時代とともに変わります。国によっても変わります。戦争の時はたくさん殺せば命が、値打ちがあるんです。勲章が増えるんです。人間は自分を中心に、人間の命を相対化します。自分にとって全ての人の命は絶対的に尊いということではありません。口で言っても本当はそうじゃない。なぜか。自分の家族のためには命を捨てて守ろうとしても、他人のために命を捨てることは同じではありません。自分が嫌っている人の命や遠くの知らない人の命と自分の家族を比べれば、感じ方は違って当然ではありませんか。いや、これが普通でしょう。だから客観的に命の尊厳というのはないというのは理屈の上で私たちは知らないといけません。いや、もう気づいているかもしれません。三つ目です。これを進めていくと、人間の主観というのはどこまで確かなのか。確かじゃないから脆いんですね。人間は尊い尊いと自分で思い、お互いに言い合っている。そんなのは何にも根拠がない。人からそう見られなくなったらおしまいです。ちょっとした条件の変化で簡単に崩れます。虚構の尊厳です。それが起こるから、人はプッツンするんです。例えば、自分を必要とし、愛し、心配してくれる家族や親族や恋人や友人や知人などに囲まれているとき、人は自分が尊いと感じられますね。しかし、そうした人々から見捨てられ、嫌われ、いや、誰一人関心を示してくれなくなったら、都会でポツンと一人でいて、仕事はないわ、誰も気にかけてくれないわ、 尊い存在だと思えるでしょうか。思えないんです。尊いと見てくれる人がいなければ、社会の構造がそうでなくなったら、誰からもゴミのように扱われていたら、尊さを失っていることになります。実はいじめで死んでいった子どもたちはそういう状況に置かれていたんです。誰も尊く扱ってくれず、自分でも自分を尊い存在だと思う根拠がなくなっていったら、つい屋上に上がってしまう、列車に飛び込んでしまう、そんなことが起こっても不思議ではないんですね。いや、道連れ自殺、集団自殺、ネットで呼びかけ合って一緒に車の中で一酸化炭素吸って一緒に死ぬ、一緒に死ぬ時だけ一緒に、そうやって自分の尊さが尊ばれなかったことに解決を見出そうとするんですね。いや、それだけよりも秋葉原で車を突っ込んでサバイバルナイフで次々と人を殺していったあの青年の心の中は何だったのか。土浦でもう生き上がりの人を次々と刺していった青年の心は、案外そんなところに、案外というよりもおそらくそういうことがあったと思います。もっとはっきりした例を挙げると、あんまり考えたくないんですが、でも事実です。胎児です。毎年、まあ、いろんな公式発表や想定の推定の数もありますが、500万人ぐらい、もっと多いかもしれない、胎児の命が失われます。中絶です。闇に葬られます。胎児は尊くないのか。いえ、同じ胎児でも親に愛されている胎児は人間として生まれ、尊く扱われ、生かされ、大事に育てられます。同じ命です。ただ愛してくれる者がいない胎児だけが尊くなく殺され、ゴミとして捨てられるんです。お墓も建てられません。同じ胎児でも愛してくれる者がいるかいないかで、人間とゴミに分かれてしまいます。人間の尊さは家柄やお金や地位、学歴、能力、健康や美貌や年齢という人間的な条件、変わるものではあってはならない。金持ちで家柄がいいから尊いのか、頭がいいから価値があるのか、若くて綺麗だから愛するに値するのか、歌がまくって踊りが上手だから価値があるのか、そういうアイドルが数年にして人気を失って虚構だったということに気づいて、哀れな後の人生を歩んでいく人も少なくないと伝えられます。人間の尊さがそういう条件に支えられている、当てにならない条件に支えられているから、相対的な尊さだから不安があるんです。いつか尊くなくなる日が来ます。今、人間の尊厳と進化論ということが、最初は神様がお決めになるから確かなんだということ、神の主観なんだ、どこが人間の進化論にと人間の主観なんだということを見てきました。それは実にあやうやだ、当てにならないということを今まで申し上げてきたんです。では今日読んだ聖書の箇所はどう言っているか。聖書は全体を通して人間存在が尊い、絶対的で無条件な根拠を与えてくれます。第一番目に、人間の尊さは神の主観を根拠としているからです。人間の主観ではない、神様の主観です。 人間の命が物質から進化してきたという考え方に立つ限り、命の尊厳に客観的な根拠を与えることは不可能だというのは何度も申し上げました。でも聖書は人間の尊さに絶対的根拠を与えてくれます。金銀や他の生き物の尊さが人間が値打ちがあると思うから値打ちがあると思われるように、人間の尊さは神の主観に支えられています。神様が尊いと思われるからです。聖書はこう言います。私の目にあなたは尊い、あなたは愛されるために生まれてきた。聖書は全知全能の生ける神がそうおっしゃるんです。神様は私たちを地上の何者にも勝る尊い存在として創造し、実際に尊いものとして愛しておられます。それが父母を通して母の胎内に宿った子供です。私たち人間はいわばその神様の主観を根拠にして尊いと言えます。神様の主観に支えられているんだったら、人間の主観に頼るのと違って、これはもう人間の独断とはもう徹底して違いますね。神様は人間の創造者、作り主であり永遠のお方ですから、神様の主観というのは人間にとってはもう絶対です。独り決めではありません。金の価値が人間の主観から独立してあることがないように、人間の尊厳というものも作り主の主観から離れては存在しないんです。金の価値が金を尊ぶ人間によって決まるように、人間に依存するように、人間の尊厳尊さも無条件の愛で人間を愛してくださる神様の主権に絶対的に依存しているんです。それなのにこの神様を否定したり神様を見失ったらどうなるか。人間は言うまでもなく自分の尊厳の訳、理由を、根拠を失ってしまいます。実は神の主観というのは神様の愛なんですが、この神様愛以外に人間が絶対的に尊い根拠はないんです。私が虚しい青春を過ごして聖書に出会うまではこれに気がつかなかった。なぜ不安だったのか、なぜ虚無だったのか。人類の歴史はそうなんです。一人一人の虚しさもここに根拠があるんです。神様から離れている、迷い出ているから人は虚しく不安なのです。自分の存在価値がわからない、もうお金や富や頼りにならないものに当てにする、あるいはファッションで自分をそういうふうに思わせる、思い込ませる。お金や地位や学歴に頼るんです。収入に頼るんです。それがなくなったとき自信を失うんです。そんなことに関係なく人間は神の目に無条件に尊いのです。それが3番目の括弧の2です。今日は今までのことを全部忘れてもいいですが、このことに一緒に気づきたいのです。神様はすべての人間を尊いものとして愛してくださいました。今も愛しておられます。神様の前に富や能力や地位や美しさは尊い理由でも何でもない。愛される理由でも何でもない。いえ、むしろ神様はそれがないから侮られ、しえたげられているものをより愛してくださる。いや、そういうものがないと言って落ち込んでいる人をより愛してくださる。神は高ぶるものを退け、へりくだるものを愛しておられるとあります。人間を 神様の形に作ってくださって非常に良いと認めてくださったお方が、人間の尊厳の根拠は行為能力ではない、何かができるからではない、そこに人間として存在していることそのものにあるんだとおっしゃる。何ができるか、ドゥイングではなく人間であるビーイングだとおっしゃる。存在自体が尊い。目や耳や口や手足が不自由になる。そうすると行為能力は下がります。できることが少なくなる。一般的に言えばそうでしょ。障害があっても本当に努力して頑張って能力を身につけていらっしゃる方いらっしゃいますが、多くの方は比べると、前に比べるとそういう機能は落ちるんです。じゃあ人間の価値は下がるのか。思考能力、記憶能力、言語能力、何かを作り出す力が劣ったら人間として尊くなくなるのか。進化論思想、パラダイム、大きな枠組みとする社会の中で、今そういう社会ですから、そういう面で劣る人たちは存在価値がなくなっているんです。これが今の社会の不安の原因です。民主党もコンクリートから ものから人へと言いながら、ここまで切り込んでないでしょ。教育については前と一緒、前よりひどいかもしれない。自民党も同じです。こういう教育哲学をしっかり持った政治家を送り出さないとダメですよ、日本はいつまでも。思いませんか。経済、法律、最優先の社会。ね、経済人だけが日本の政治のあり方に物を言ってるのは問題です。人間の価値は行動能力、性質や外見で測られ、基準に達しないものは見下げられ、時に不経済として見捨てられます。実際に私たちの社会はそうです。切り捨て社会です。私たちもいつ見放されるかわからない社会に住んでいる。だから一生懸命、タンス預金する。だから日本の消費経済が進まない。そして年金制度も本当に愛がない。神様、私たちを人間であるというだけで尊く扱ってくださるという社会に変えなければいけない。私たちが能力に劣っていても、体の自由を失っても、年老いて厄介者に扱われるようになっても、人の目に役立たずで価値のないものと思われても、神様は私たちを変わりなく愛し、絶対にお見捨てにならない。私はあなたを作った家、あなたを追いかつ運ぶ、あなたが白髪になっても私はあなたを背負うと、今から3000年近く前におっしゃってる。学校や会社や社会に失敗者の烙印を押されても、神様だけは私をお見捨てにならない。父母が私を見捨てても、主は必ず私を引き寄せてくださると、ダビデ王は詩編の中で信仰の歌を歌っています。人は見放しても神は見捨てない。これが人間の尊さの根拠から来ることです。最後にもう一回今日のことをまとめて考えますと、尊さは関係概念だ。関係の中で生まれてくる。人間であること自体が尊い理由、ね、それは神様が人間を尊いとみなしてくださるから尊いんだ。神様との関係によってのみ人間の尊さは成り立つんです。神様離れて人間自体で尊いということはありえない。絶対的な尊さは絶対的な神様との関係の中である。だから神様を信じることが大事なんです。この神様を見捨て、神様から離れていた私たちが、ごめんなさい、あなたに失礼なことをしていました、 頭だけで頭下げてことが済むのかと言われた。済まないですよ。済まないから神様は神様の方で一人子イエスを十字架に貼り付けにしてくださって償ってくださったんですよ、神様の方で。これほど愛して帰る道を、和解の道を用意してくださった神様を信頼する、信じる、それがイエス・キリストを通して神との関係を回復するということです。これはキリストによる神様との関係です。神様わかるけどイエス・キリストがわかんない。何をうぬぼれてるのか、神様と直接向き合えるのかという話なんですね。弁護士なしでどうして神の法廷に立てますか。さて、もう一つ、お互いこの神様に作られて自分も大事、子供も大事、他の人も大事ということが分かると、親が互いに子供を一人の人格として、自分とは別の人格として神様がお預けくださった、だからただ可愛い可愛いという猫可愛がりするだけじゃなく、甘やかしするだけじゃなく、愛し続けながら、しかもちゃんときちっと神様の目線で、神様の基準でしつけをする責任が親にあるわけです。神様からお預かりしました、どうぞこの子の生涯を祝してください、私たちがちゃんと親として責任を果たせるように、私たちもあなたを信頼して従っていきますからお守りください。これが幼児祝福式の持っている意味ですね。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日幼子たち、かわいい一人一人かけがえのない子供たちが、誰よりもあなたから私の目に高価だ、尊い、どうなってもいつまでもあなたを愛し続けると言われる子供たちに祝福をお与えくださいました。私たちもその子供たちを共に守り続けることができますように、あなたの形にふさわしく育てることができますように、私たち自身神様の御心を学ばせてください。今日ここに集われたお父様お母様方、お家の皆様方に豊かな祝福がありますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。